何わずに、咲くやこの花冬ごもり。今を春べと、咲くやこの花。ワニ博士。何わずにこの花が咲いたよ。冬の間はこもっていた花が、いよいよ春だと、この花が咲いたよ。どうか、陛下の御代が、末永く素晴らしいものになりますようにと、祝福を込めて、ことほぎの歌、そして、目の花に添えて送ったわけです。送った相手は、第16代仁徳天皇です。あの、堺にある大きな大仙院古墳、仁徳天皇陵で有名な、徳の高い天皇だったと伝えられます。その仁徳天皇がご即位されたときに、渡来人のワニ博士が、目の花に添えて送ったとされるのがこの何わずの歌です。競技百人一首では、競技の始めに徐歌という百首のうちのいずれにも属さない特別枠の歌を読みます。地方によってこれは何の歌を読むかはいろいろありますが、競技百人一首の段位や公式ルールを仕切っている全日本カルタ協会では、この何わずの歌を徐歌と定めています。古今和歌集の仮名序序文にワニ博士の作として紹介されている歌です。古今和歌集の写本によって下の句は、今は春べとと今を春べとの二つがあり、全日本カルタ協会では今を春べとの方を採用しています。今はだと63番の今はただ思いたえなんとばかりを、人捨てならで言うよしもがなの歌とダブルからです。何わずの歌と呼ばれるこの歌は、第16代仁徳天皇が即位されるときに、渡来人のワニ博士が梅の花に添えて送ったとされる歌です。陛下の治世が末永く続きますようにという願いを込めた祝福の歌です。競技カルタの読みは4315方式といって、読み方の時間配分がおおよそ決められています。下の句の余韻前までを4秒台で、下の句の余韻を3秒で、次の歌を読むまでの間が1秒、そして次の歌の上の句が5秒台。これを合わせて4315方式。4315方式です。つまり歌の出だしのタイミングは、前の歌の余韻が終わってから1秒ごと、前の歌が基準になっているわけです。なので、1首目の歌を読むときでも、一声の背で読み始めるわけにはいきません。タイミングを測るために、一首前の歌が必要となります。そのために徐歌を置いているわけです。もとも儀式的な意味合いもあるのかもしれませんが。作者のワニ博士は、生没年未詳、朝鮮百済からの渡来人で、日本に論語と千字文を伝えたとされる半ば伝説的な人物です。日本書紀の応神天皇15年8月の上に記述があります。百済の国王が日本に阿知騎というものを使わして馬2匹を献上してきたが、阿知騎は経典をよく読みました。そこで皇太子の宇治の脇井つ子が尋ねます。お前以上の学者はいるのか？ならばワニというものがおります。それは優れた人物です。そこで新田分け、神奈木分けの2人を百済に使わし、ワニ博士を日本に招きました。翌年の春、ワニ博士は来朝します。そこで大使宇治の脇井つ子は、ワニ博士を師とし、あらゆる学問に通じるようになった。このワニ博士は、文の帯と白の始祖であると記されています。また古事記応神天皇の段では、ワニをワニ騎士と記し、論語十巻と千字文一巻を日本に献上したと書かれています。一族は河内の古市、小市に居住し、 文字の開発普及に貢献しました。仁徳天皇は堺市にある仁徳天皇陵で有名ですね。歴史上まれに見るほど徳の高い君主だったこと、その治世はなんと87年間も続いたことが日本書紀に記されています。かまどの煙の逸話が有名です。ある時、仁徳天皇が高台から民の家々を見ておられました。しかし、かまどから煙が立ち上がっている家が見えませんでした。民が貧しい証拠なんですね。これは租税が高すぎるのじゃ。仁徳天皇は3年間租税の徴収をやめ、労役を課することもやめて、その間は宮殿のかやぶきの屋根も吹き直さず、雨漏りがしてもその時はたらいで受けてしのがれました。3年後、再び高台に登った仁徳天皇は、家々から元気よく煙が立ち上っているのを目にされます。これでよし。こうして3年ぶりに租税と労役を元に戻しました。このように徳の高い天皇の下で、国は栄えたということです。よって、仁徳天皇のことを、聖帝と書いて、聖の帝と言います。この何わずの歌は、そのような徳の高い仁徳天皇の御代が末永く続きますようにと祝福を込めたことほぎの歌です。古今和歌集序文に和に博士の歌として紹介されています。何わずに咲くやこの花冬ごもり、今を春べと昨夜この花。